ネクスト
短歌読みますよ。
あ、そうか、こっちでも読むやな。
はい。桜ネーム、
おい、
2通目です。
2通目、
通りすがりのおばちゃん。
そうか。前何なんやったっけ。
え、
通りすがりのおばちゃんって1通目。
多分新年会の時に、
うん、
ベストエピソード送
ってくれ
てたんやったかな、確か。
それぐらいの時期やったね、確かに。
そう、ちょっとね、何通か送ってくださってるんですが、はい、ちょっと一種取り上げ て、うん、残りのやつはね、102種の方で、
そうね、
はい、紹介したいと思います、はい、じゃあどれにしよっかな。じゃあやっぱり多分一発目に書いたんかな、これ。テーマ桜です。青春と呼べないほどの日々であり、桜の歌を聴いてる夕べ。
いいね。
ね、いいですよ。
情景が浮かぶね、これは。
ね、まあネオ五条楽園のことを言ってくれてるとも取れる。
割とそうやな、ストレートに感じますね、は
い、
それを。
まあ、この青春と呼べないほどの日々っていうのもね、うん、まあ、僕らはもうアラサーでポッドキャスト始めて、
な、
はい、
トイスガリのおばちゃんも自称してる通りのおばちゃんであるならば、
うん、
我々側の目線なんかもしれへんじゃん。
確かにな。で、こう桜の歌っていうのがね、あの僕らお便り会を桜の歌って初期の頃は
読んでましたね。
読んでたんです。
もうそれが全部そうやから言わんくなったけど、
もう番組名桜の歌でもおかしくないぐ
らい、ね、なんならな。
そういうのをね、まああの、なんていうんだろう、お便りをひたすら僕のワンルームのマンションでひたすら読んでは答えて、読んでは答えてっていうのをね、五条楽園の高瀬川沿いの
繰り返してましたからね。
ベランダから桜が見えるマンションで、
うん、虫の多い。ほんまに虫が多かったな。
いや、ほんまにね、
あれも遠い話やな、そう考えたら。
だってもうこの番組の半分以上はもう陽一の家の方でね。
そうやね、
五条楽園スタジオじゃなくなって久しいんですけれども、でももう引っ越しちゃったんで。
まあでも原点ですからね。
そうです、
そこまで来た人いたしな。
なあ、いや俺この前ほんまにあの桜咲いてるなーっていう日にちょっと散歩して、うん、あの辺、
あ、
久々に五条楽園で、
はいはい、
まあ別に何も様変わりはしてないんですけれども、まあまあね、あのもちろん、あ、サウナの梅の前はやっぱり桜綺麗やなとか、うん、そういうのをこう改めて
感じながら、
うん、やっぱいい場所やなってちょっと思った。なんだかんだで別になんかもう何があるって言われたらそんなにこう取り上げるものは限られるんですけれども、うん、やっぱ川があるっていうのはだいぶでかいな。まあ
それは確かにそうな。
もう今のマンションはもうベランダからもう建物しか見えない。
いや、そうやな、駐車場しか見えへんもん。
そうそうそうそう、だからやっぱりこうベランダに出てこう植物が生い茂ってて川が流れてて、うん、でそこでこうタバコを吸って春を感じるみたいなのがこうできて、
街中でありながらそういう自然を割と感じられるスポットというかエリアではあったもんね、
う
ん、
そうやね。そういう意味では結局そういう意味でリスナーのことを桜と名付けたのエラーと思った。
ハクビ。そりゃそうかもね。
はい、ということでね、おばちゃん、
はい、おばちゃんってもう
通りすがらずちょっと腰掛けて、
ね、うん、おばちゃんのちょっと一服していきなはれや。
おばちゃんの話も聞かせてや、う
ん、
また。
お前やで。
ということでね、3つ目以降もお待ちしております、う
ん、よろしく。
はい、
桜ネーム前田麦茶さんね。
はい、
初音やね、
ありがとうございます。
はい、これ短歌だけですね。2通来てますが、じゃあ1通ね読ませていただきましょうか。万札を燃やして明かりにするよりも500円玉で水切りしよう。
いいですね。
うん、これ業のトーンのテーマですね。
ユーモア、ユーモアを感じます
ね。ユーモア面白いね、これ。
あの、うん、おそらくスカシウマラジオの短歌の回聞いてる方はね、
はいはい、
ピンときたと思うんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そっちの方で読んでた短歌でも、まあ彼なりのユーモアを感じる、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
一種だったかなと思います。
確かにそうかも。そうね、なんかやっぱその業を業と捉えるというよりか、はい、なんか業になぞらえた、
うん、
業を使った何かっていうのを探してる感じが、うん、
確かにね。
まあなんかそのひねりたいんやろなみたいな感じで小賢しいですね、
うん、なるほど。どういう気持ちで書いたん
これ。今言うたやん。ひねりたかったんや。
いやでもいいと思う、うん、500円玉っていうのがなんかお金としての500円玉じゃなく歌えるっていうのがね、
うん、まあそうね、まあ、はい、万札を燃やすっていうのはあの風刺画のね、ほら明るくなったろうのね。 あれから撮ったわけですけれども
昨日言ってたのが、うん、バックトゥーザフューチャー2の方の金曜ロードショーが落ちた
平行世界のこれもね、
はい、
逆に考えたらさ、
うん、
これもさ前編の方ではさ、
はい、
8万円をさ、
うん、
捨てちゃったというエピソードがあったわけじゃないですか、
はい、
あれも言えたらほら明るくなったろうというか、そういう意味ではその8万円でネオ50楽園ちょっと明るくなったわけやから、
うんうんうん、
まあ、今度は500円玉でね水切りしていただいて
なるほど
引き続きお金をドブに捨てていただいて、
うん、ああ言い方いやでもいいんじゃないですか、はい、
まあそういうところもリンクしたね、う
ん、はい。で、あ、じゃああれもついでに読んで、うん、みんなで添削したやつ、
あ、それもやるんや、
やろう、
も
う一回やっぱ紹介しよう、あれも。
ああ、これはね、
はい、
普通に個人的に俺が、
うん、
なんかつどつどというか、まあなんか気向いたら短歌作ってみたいなことをしてるんですけど、
うん、
まあ、その中でせっかくその短歌をガチでやってる3人が来てくれてる場やし、
うん、
まあ、俺も普通に短歌上手くなりたいなと思ってるので、
うん、
なんかその今までのストック分から、
うん、
ちょっとこれどう思いますか、どう考え、
うん、
どう感じましたかみたいなとか、
歌会やし、
歌会やし、せっかく、はい、っていうのを聞きたいなっていうので、
はい、
自らちょっと提出させていただいた、
はい、
全然郷とか桜とかは関係ない短歌なんですけれども、
うん、
脱ぎ捨てた靴下でした私だけ、ひっくり返ってちょっと臭くてっていう短歌をね、
うん、
昔読んだんですけれども、
まあ、まずその心はと、
まあ、この脱ぎ捨てた靴下っていうのがほんまにもうそのまんまの情景というか、
はい、
まあ、ちょっと酔って帰ってきた帰り道に、あ、帰って、まあ、家着いてもうなんかシャワー浴びたり着替えたりするのももうめんどくさって、まあ、とりあえずもう一回横になりたいみたいなんで、うん、まあ、最低限靴下ポイポイって脱ぎ散らかして、
うん、
ドサッて横になって、で目覚めたら昼過ぎとかになってて、
はい、
あ、またなんか休みの日ちょっと無駄にしたなみたいなのを思いつつ、うん、情けねえっつってパッて目開いた中に横たわってる視線の先に床に転がったその脱ぎ捨てた靴下があって、まんまこれが俺に見えると思って今の状態の俺やと思って、
はい、
その情けなさみたいなものを感じてそのまんま歌にしたっていうような感じだったんですけれども、
でこれをまあ聞いて、
うん、そうで、まあ何かその全然伝わるというか意味自体はそんな難解なやつでもないというか、うん、解釈もそんな無理はないかなみたいな感じでみんな聞いてくれててっていうところで、なんかもうちょっとこうしたら良くなるんじゃないかみたいな話があったのが、まあ、真ん中の部分ですね、
うん、
その脱ぎ捨てた靴下でした私だけの、
うん、
私だけの部分が、
うん、
まあ、認証的に自分の一人称を私というふうにしているところが、なんかどこまでその自分ごとかっていう意味で、
うん、
ちょっとその自分にとって身近な一人称とかになると、うん、もうちょっと自分ごとっぽくなるんじゃないかみたいな、
まあ、乖離があるんじゃないかと、
うん、のがあるかなぐらいかなみたいな話をしてる中で、
うん、
ね、その来てくれた福ちゃんがね、
うん、
もうポロッとこの私だけっていうのをお前だけにしたらどうすかねみたいなことを言ってくれておーおーおーってみんな結構
どよめい
て、どよめいてまあなんかそのそもそもこの靴下を自分やと捉えてるから私だけにしてたんですけれども、
うんうん、
まあなんかそのこの靴下自体をなんか客観的に見るというか、
うんうん、
そのお前だけひっくり返ってちょっと臭くてみたいなことをその自分の目線、その靴下を見てる自分側からの目線で言うことによって、なんかあ、お前は俺やみたいな感じがそこで出るんじゃないかみたいなのに、結構その自分の中ではとかみんなの中でも結構その、うん、あ、視点の切り替えでこういう、うん、効果が全然変わってくるものが生まれるんや、うん、みたいなんで結構どよめいて、
うん、
あ、それめっちゃいいやんってなって、うん、結構僕自身も感動したというか、
うん、
あ、すごいいい俳句、いい短歌になったなっていうのを結構それで感じれたんで、歌会やるもんやねって思いました、ね、
もう本当完全にブラッシュアップしました、
ね、ブラッシュアップやった ね、すごく
ほんまにロストすべき音源ではなく、
うん、ほんまにあのままの熱量を伝えたかった俺はでもこういうね効果があったよっていうのはレポートです、
はい、
これは
まあそんなロストした音源の中には僕が初めて書いた短歌もね、
はいはい、ありましたね
あったんですけれども、そちらの方も紹介したいと思います、うん、キャンパスを 堂々歩く桜猫、お前もここで生きてくんだね。
これ桜猫のやつ、
はい、
桜テーマですね。
そうです。まあこれ僕の実体験というか、はいはい、あの本当に思ったことのある、
うん、
あの感覚感情をそのままね、あの思い出を歌にしたんですけれども、うん、あのまあ、僕は大学受験失敗して1年浪人しましたと、
うん、
で、同志社大学という、ね、第一志望に無事受かって、
うん、
新学期、キャンパス行ったらなんか耳がカットされた猫がおると、
うん、
っていうことに気づいて、こう耳にこう切り込みを入れて、それの耳の形が桜の花びらみたいっていうので桜猫って言うんですけど、うん、こう市町村が殺処分を削減するために
猫、野良猫のね、
野良猫を去勢して、
あの増えんようにね、
そうそうそう、あのちゃんとあの実害がない野良猫として話してあげると、
うん、それがまあなんか見分ける方法として耳をちょっとカットしてるっていうようなことやね、そ
うそうそう、っていうのを桜猫と呼んでますっていうのを調べて知って、うん、はい、でということはこの猫はこの京都市に、
うん、
認められた、
住まうこと
を、そう、この町に生きることを許された猫なんやと、はいはい、
うん、
一緒や俺と俺も
そこなんやな、
俺もこの大学受験合格という許しを得て、
はいはいはい、
この今出川という町を歩かせていただいてると。
虚勢に共感したわけじゃない一応
大丈夫
大丈夫、あんねんな、
そう、俺は、
お前は、
俺はまだチピチピチャパチャパ
してきるお前はチピチャパ猫やけど、
そう
そういうことね、ああよかった
そうっていうことで、ね、あのまあ桜をこううまいことひねって出した一種ではある
んですけど、うん、それがよかったね、
そう褒められましたね、うん、なんか陽一はその桜というテーマの広がりを考えるのは結構難しいと言ってたんですけれども、
う
ん、
そう、その手があったかと思いましたね、
ちょうど5文字で
いい、うん、使いやすく、
そう、リズムもよく、うん、で情景も浮かぶと、
うん、
でもトイトイトイの3人にも、まあ、褒められまして、本当になんか読む恥ずかしかった最初、
あ
正直、けどまあなんかやっぱ褒めてもらえるの嬉しい、
嬉しいね、
そう、恥ずかしかったけれども、うん、やっぱ歌会やってよかったなと思いましたね、
やっぱなんかその目線というか、このお前もここで生きていくんだねみたいなんって、うん、すごい10代のこれからのというか新生活感は出るやんか、すごくそこに、
うんうんうん、
そういう意味でなんかすげえ春感があるっていうのをプラス、
うんうんうん、
なんかやっぱエバーグリーンおじさんの神髄を見た感じがしますね、
確かにね、
うん、
もうそれは自負してます
もう
それもあるし、うん、やっぱこう自分がこれから短歌を書いていくってなって、何かしらのこう花風みたいなものを持たせようと思ったら、うん、多分俺はそこなんやろう
な
と思う、
なるやろな確かに
し、多分そういうのしか作れなくなる気がする、
うん、伊藤馬くんみたいなある種のベクトルが、
う
ん、
そうそうそう、
結構詰まってる感じはするよね、
うん、実際そうかも、
多分俺めっちゃランダムに並べられたとしても、うん、これはお前って気づくと思うね、
やっぱ手癖みたいなのあるかも
しれ
ない
、一瞬目にして出てる
いや確かにそう言われたら、うん、あのオフ会で紹介した、うん、あのフードの中に花びらが入るの、
そうそう、
あれもまあ言われてみればっていう、
そうそう、なんかやっぱヤブタの中にどっかそのエモを出したいみたいなのが感じるな、
うん、いやでもそれはもう短歌に限らずかもしれんな、うん、
今までその作曲したりとか作詞したこともそうやろうし な,
なんかやっぱ下手なりに音楽も何個か作ってきたけど、うん、歌詞だけじゃなくてやっぱこうギターのサウンド一つとってもそういうの込めたいっていう気持ちはあるかもしれん、
うん、それこそ俺らの東京でやった初回のイベントの時、
はいはい、
うん、みんなリリック書いたやんか、
書いた、
歌詞が
書いた、
あれもめっちゃやぶたやしな、
あーでもそうかも、いやそうだよな、うん、いやあれ結構頑張って書いたもん、うん、あのラップ、
それこそリリック書くも初めてやったわけやろ、
そうラップで何、うん、その韻踏んで歌詞書いてみたいな、でまあ要は俺ラップ書くってなってもさ、ラップやってきてないから、
うん、
リズムとか韻を踏むことに重きを置きすぎたけれども、うん、やっぱにじみ出てる部分もあった気がするな、うん、ちょっと恥ずかったあれ、
ああまあね収録やぶたの部屋でやったな、それこそ
そう
やったね、
いやでもあれはあれでらしさが出たから良かった
よ、うん、
あの4人
4人さ、4人のらしさは出て
た
よあれもいい思い出やな、
いやでもやっぱりこう創作アウトプットをするときに自分らしさが出るっていうのは、うん、まあでもいい部分ではあるなって思いますね、 なんかポッドキャストやったことでそれがより強固になった気もする、
あ確かにな、
もうだって言ってみればネオ50楽園のアートワークだってそうやから、
うん、
やっぱもう 自分らしさめっちゃ出てるなと思う。
もうなんか100本ノック的にいろいろ出したわけやからな、うん、そういう意味では。
いやでも短歌初めてやったけれどもなんかうまいこといったなって自分の中では思っていながら、うん、今後もね、
そうね、
またいっぱい書いていきたいし、102首作るんで、
そうね、つどつど出していかんとね。
いやそうやねんな、うん、普通に何やろ、これから実生活でふと思ったら短歌にするみたいな、ね、目線がちょっと養えたかなっていうのがあるんで、うんうん、
有意義やったね。
はい、ということでね、後半でも紹介させていただいたんですが、
はい、
あとじゃあ一首、まあ、そんな短歌なんですが、
はい、
僕らが支持してるトイトイトイの、うん、
そうね、
メンバーの、ね、
トイトイ一派に勝手に
トイトイトイの結社に
入った、結社に入った
、はい、トイトイトイの坪内真理子さん、
はい、
はい、水流に乗り旅を続けるひとひらの桜は春にさよならを告ぐ
か、
声に出してみたいね。
ああそうね、確かに音で聞きたいねこれ。
いや美しいね、
うんうんうん、フローを感じるなやっぱ。いや
そうやねんな。ほんでまたこの意図せずやと思うけれどもこの水流に乗る桜っていうのがまた
高瀬川っぽいよな。
そう、五条楽に流れる高瀬川っぽいんですよね、うん、鴨川っていうよりかは高瀬川っぽいのよ。
そうな、
流れが緩やかな分。
確かに確かに。
でも確かにこのさよならを継ぐっていうのが、
うん、
激流じゃなくて桜の花びらがこう旅をしてるように見えるぐらいの勢いの川っていうのも目に浮かぶよな、
うん、
ほんでまあ俺らも来年解散するし、
そういうことねくしくもね、
くしくも、うん、いやそうなんですよ。
その名残惜しさを感じるんよな、その、
ね、確かにな、満開の時に見れる景色じゃないからな。なるほどね。そう、僕らもまた旅の途中
なんで、途中ですから
いやー、坪内さん普通にファンやねんな
ずっと言うとんな、
そう美しい、
うん、
なんでこんなん書けんのみんな
ね、ほんまに
すごいよ、尊敬してます。
これもやっぱらしさが感じられるというか、うん、それこそそのトイトイトイのメンバーが出してる、
はい、
あの歌手ね、第一歌手として出してる求心っていうね、
はい、
心を救うで求心ですけれども、
すごいよ、
これもすごくいい歌手ですので、
はい、
ちょっと興味ある方は多分普通にトイトイトイとかのツイッターとかから、
うん、なんか、ね、なくなったってできる、
あ、なくなった
ね、売り切れたって言ってた気がする。
売り切れるにすごいよね、
増刷して、増刷お待ちしておりますあの僕陽一に借りてる状態なんで、
ね、
増刷されたらあの5冊買うんで
配布用に
では続きまして、はい、トイトイトイから吉岡由里さん、
はい、
夜が言葉を持ち始めてるレイトショー、体を忘れて光を見てる。
これも俺が一番推してるやつ、
神
あの日
神です
視点が
神歌です。
これすごい神歌、安い安っ言うな、
短歌会追放、
短歌会追放神歌のって言うなよ一句目に
いやこれすごいな、
ほんまに何回聞いてもな、すごいんよ、
もう分かるしな。
これは桜テーマというか、うん、なんかあの推し短歌を聞いたよ。
あ、そうそうそうそう、
皆さんの今まで作られた中で、
うん、
その自信あるやつというか、うん、これちょっと珠玉の一本ですみたいなやつがあったらちょっと、うん、あの参考に教えていただきたいんですけど、で、うん、吉岡さんがあの提出してくれたのがこれやってな。
な
ん、これすごいんだ、
すごいわ、
この下の奥の体を忘れて光を見てるっていうところが俺はすごく好きで、
うん、
このレイトショーっていうのがね、夜の夜更けの時間ですよね、もう9時とか10時ぐらいから始まる、うん、で体を忘れて光を見てる、体を忘れてってのがもう言うたら映像に没入している感覚でありながら、
うん、
でもそれはストーリーを見てるというよりかは光を見てると表現していることによって、なんかどっか冷静な、
うんうん、
ちょっと熱い体、冷えた心みたいなものが、
うんうんうん、
なんかあの混在している状態っていうのがすごいわかるなっていう部分と、このなんでじゃあその物語にガッて完全に没入できてないんかっていうと、もしかしたらこれは隣に誰かがいるんじゃないか、うん、このレイトショーを見てる横には、
はい、
でゆえにこのレイトショーを見てるこの夜自体は まだまだこの人と喋りたいことがある、夜が言葉を持ち始めてる時間帯であるにもかかわらず、レイトショーに来ちゃってるから、
うん、
その言葉を発することはできなくて、
うん、
まだまだこんなこと話したい、で映画の感想とかもこんなん言いたいみたいなことをぐるぐる考えてる状態がこの光を見てるっていうちょっとした冷静さに集約されてるんじゃないかっていう、こういうなんかあの読み解きをすごいグワーってさせてくるところが俺はすごく好きな理由かな、
うんうん、
夜が言葉を持ち始めてるってさ、今日が乗ってるってことやもんねなぜならこの夜二人の時間に今日が乗ってるからやで、これは
短歌界の兵頭勝田か
もうだってそうやん、夜言葉持たんやん一人やったら、
お前やで
君といるからああすごい、
よしおかしい、
よしおかしいこれほんまに好き、
すごいよな、
マジで好き。
いやもう改めてトイトイトイの3人こう三者三様で、
うん、そう、
ほんでまたこの3人の短歌が名古屋のパルコに
そう展示されてる、
飾られてたっていうのすごいいいことやんな、
すごすぎる、
あのガラスとかあの鏡とか壁とかにね、
うん
うん、あしらわれて、
そう
すごいことよ、ほんでふさわしいし、
ほんまにそう、
そんな3人に僕らもただで、
そうやな、
ただどころか交通費も払わず、ギャラも出さず
情けない
添削だけしてもろて、
大量にやでお茶を濁してい
やー本当にね素晴らしい時間
でございました、得難い経験やったな、
はい、ということでね、うん、短歌引き続きまだまだね、
はい、
今後も紹介していきたいと思いますので、
俺らはまだあの楽しさに気づいたばっかりですから、
そうです、旅の途中でございます、
ですよ、
ということでね、皆さん短歌
どしどし送
ってください。桜ネームパンのミミコ、
はい、
その他のコーナーおめでとうございます。
おい、
春爛漫、明治時代天皇陛下のお花見にお茶菓子として献上されたのはアンパンだったそう。
へえ、
どうもパンのミミコです。
やるやんやるやん、
4周年おめでとうございます。
ありがとう、
いつも楽しいお話を配信してくださって感謝感謝です。
いえいえ、
4周年の4にちなんで、
はい、
今のお気持ちを4文字でどうぞ。
あ、
これからもたくさんのエピソードと桜さんが生まれますように。
なるほど
なるほど、4文字ね、
今の気持ちね、ヘトヘトやなやっぱ2時間ロストまだ言えてないから、
俺 LOST です
A 文字やった、
ロスト
ロストね、気持ちじゃないよもう事実よ、
いろいろロス
ト、いろいろロストしたな。
まあファンのミミコもね、実はあの前あの宝塚の、
はい、そうですね、
はい、インクライン
で、ね、インクラインのイベントに来てくれました、
ね、さって、はい、あの時イメチェンしてて一瞬わからんかった
よね。確かにな。
な
あ、せやな、髪型、
そう、でメイクとかもちょっと変わって、
うん、やっぱあれがあって、
どう
詳しくはお便りで。はい
彼女もまたおそらく新生活を歩んで
る、歩んでるな。
いやでもね、うん、パンのミミコもあのお家近いんで、またぜひ、ね、
お家近い
関西で、
うん、
なんかやるときは、
ね、関西圏の人ですから、
ね、はい、いつでも会いに来てください、はい、いやということでね、
ありがたいですね、
はい、お便りお待ちしております。はい、ではこれもまた春のお便りですな、
来た、
桜ネーム隅田川等間隔、
うわ、
その他のコーナー、嬉しかった寄せ書きメッセージ。
ほう。
矢部田さん、陽一さん、こんにちは。
こんにちは。
初めての海外暮らしはドバイ。
へえ。
桜ネーム隅田川等間隔です。
すげえやん。
5通目です。
おお、深刻、えらい。
先日の、今年やってみたい人生初はのお便りをきっかけに、
うん、
燻製ステーションが開催されたのはとても嬉しかったです。
そうやな、
ほんまにあのお便りのおかげで、はい、うん、今回はそれと関係ないのですが、年度末にちなんだ話題、
うん、
4月1日付で、今まで4年間勤めた部署を異動になりました。
あ、そう。
ちなみに私を桜に引き込んだ同僚の某桜も同じタイミングで異動となりました。
あ、そう。
ちなみにこれが誰かっていうのは僕は把握しております。
はい、
はい、弊社は昔ながらの会社なので、人事異動のタイミングでは送別の寄せ書き文化が健在なのですが、うん、その中で仕事上で関わり合った他の部署の1年目の子から、隅田川さんとお仕事を通していつか隅田川さんの部署で働いてみたいと思いました。
あ、そう。
というメッセージがあり、
嬉しいね。
すごく嬉しい気持ちになりました。社内でも割とマニアックな仕事をする部署なのですが、うん、他部署のそれも新入社員にこんなコメントをいただけたのは本当に嬉しく、
うん、
今まで頑張ってきてよかったなと思いました。
いやー、すごいやん、偉いね。
矢蓋さん、陽一さんは、移動や転職など区切りのタイミングで印象に残っている一言やエピソードはありますか、ということ
で。ああ、なるほどね。
なるほど。
寄せ書きか。
うん、寄せ書きな。
会社で寄せ書きとかあんまなかったけどな。
ああ、しかも移動でな。
うん、
移動で寄せ書きってすごいよ
ね。うん、ないね。
場所が変わんのかな、
そう、社屋
とか、とかな。いや、そうやな。
まあ、でも寄せ書きはもらいがちな人生ではあったからね、俺は。その 転校とかも多かったから。
ああ、なるほどな。いや、でもサークル。
サークルやな、でもやっぱり。
部活とかかな。
それこそ、その、大学のサークルとかやったら、
うん、
役職持ちやったからね。
はいはいはい、はい。
会長とか副会長とかやってたから、
うん、
その、代替わりというか、
うんうんうん、
のタイミングで結構もらえるというか、
うん、
やっぱそういう時になんかその、まあ、前田さんやったけど、
うん、
まあ、前田さん、まあ、名字でね呼ばれてたから、まあ、前田さんがその会議とか、
うん、
全体のその会議とかでの司会とかで、うん、なんかその周りの人らをとか1年生1回生とかも全然めっちゃフレンドリーに接してくれたり、
うん、
いじってくれたりしたおかげでめっちゃ居場所ができましたとか、
あ、
なんかいて、その2年目以降とか3年目以降とかサークルを続けてくれる理由になれたっていうのが、
なるほどな、
めっちゃメッセージとしてすげえ嬉しかったわ。
なるほどね。
やっぱなんか残せたっていう、
うんうん、
その自分もその全力でやってるけど、そのサークル活動なりなんなりを、
うんうん
うん、仕事でもそうやと思うけど、
うん、
なんかそれがなんか伝わってほしいところに伝わったっていうパターン、なんかその今回の、うん、隅田川等間隔のもらって嬉しかった寄せ書きもね、
うんうんうんうん、
一緒に仕事することでなんか私自身その隅田川等間隔さんみたいな仕事がしたいと思ってもらえたっていう、うんうん、やっぱそういうなんか買いというかやってよかったなっていう、頑張ってよかったなみたいなのを実感できるっていうのは一つメッセージとして一番嬉しいよね。
なるほどね。部署の移動とか転職のタイミングで言うと、うん、やっぱりこれもネオジェラクエにも喋った気するけど、うん、やっぱ性格のいいギャルの主任
出た
金融機関に勤めて3年経って辞めたんですけれども、うん、
はい、
あの転職が決まって辞めたわけじゃなく、
うん、
とりあえず逃げるように辞めた時だったんですけれども、はいはい、あのギャルの主任にまだあんた27やろと、
うん、
これから何でもなれるやんと、うん、羨ましいわと。ほんで、まあ、それは対面でね、
うん、
言ったんですけど、実際にその後、数週間後に僕が辞めて、
うん、
その主任は、産休に入ってたから、
はいはい、
あの僕が辞める瞬間には淡路島やったんですけど、ちょっと本日をもって退職いたしましたと、うん、あの主任にはもう本当に
あメッセージをね、
仕事だけでなく
講師ともに
そうお世話になって、はいはい、本当にあの3年間楽しかったのは主任のおかげですと、でメッセージを送ったら、うん、あの LINE が返ってきて、あのプニプニ文字で、
うん、
いや本当に3年間お疲れ様と、
はいはい、
私もちょうど今生まれたわと
何やそれ、
未だに忘れられん分娩室から励ましの LINE、
分娩 LINE
今ちょうど生まれたわ、
すごいな、報告あったね、
忘れられへん、
忘れられへんな印象深いな、
多分スクショ残ってると思う、
それすげえな
あるんちゃうかな、ほんまに。
それお疲れ様、仕事しんどいこともあったやろうけど振り返るといい思い出やんね、プニヤブちゃんに合う仕事見つけていい嫁ちゃんもらいや、ニコニコちょうど LINE もらった時出産中やったわ今日生まれました
これギャルの主任です。
すごいな、なんやそのギャルすげえな、
忘れられ
へん、忘れられへん
ちょうど今生まれたわ、
ちょうど今生まれたわ
まあそのね、ベビちゃんパワーをもらって
スマホ握って出産してた
いやでもほんまに、いやマジでもう僕にとって生活なんていうんだろう、その社会人 1,2,3 年目っていう、
まあ、その
一番不安な時期を本当に支えてくれた人やったんで、
めっちゃええチューターみたいな感じ、
一生忘れへんと思うこの主任のことは
恩義に感じてる、
いやほんまに感じてる、もう守ってくれたもん常に、やっぱり、いや懐かしいな、元気してるかな、
ほんまやな、
いや
狭い町ですから、
そうですよ、まあそういう感じでね、まあ住友も、うん、まあ、新しい部署で頑張っとると、
じゃあな、
はい、ほんで同じ会社にいる桜の人とも、
じゃあ某桜、
はい、仲良くね、聞き続けてください、
聞いてくださいよ、
はい、ということでね、6通目以降もお待ちしております、そうやね、はい、深刻ありがとうございます、
はい、
桜ネームオムギフ、
おい
オムギフちゃん
久しぶり、
ありがとうございます、その他のコーナー4周年、ネオ五条楽園4周年おめでとうございます、
3月
オフ会参加したかったのですが、推しの初ドームツアーの名古屋公演に参加していたので泣く泣く諦め、
そりゃ行くべき、
短歌の会のお話聞けるのを楽しみにしております、
ああもう放送されてますからね、
はい、名古屋でもぜひともイベント開催していただきたいです、
そうやね、それちょっと目標やからね、
そうなんですよ、お忙しい日々をお過ごしかと思いますが、うん、これからもネオ五条楽園のファンとしてお二人の活躍楽しみにしております、
ウレピス、
ちなみに私陽一さんと同い年の31歳です、
あそうなんや、
勝手に親近感湧いてます、
で嬉しい、
陽一が実際に、はい、オムニバスでイベントで、
はい、去年の
イベントで、ね、お会いして名付けた人ですね、
そう岐阜の方から来てくれたから
気に入ってるんでしょうか、うん、
気に入っていただけたんでしょうね
いやということで、
まあ、何やろな、推し誰なんやろな、
まあでもドームツアーやから大きい人やな、
そうやな確かに、
欅坂かな、
あー言えるな、まあ、
欅坂ってまだいる、
あるやろ、
あよかった
よく、なんで飛び込むねんもう知らんところに
俺の中でドームツアーする人が想像できて
ない、でも K-POP とかかもね、
あ
ードームとかになると、
なるほどね、まあオムギフちゃんも名古屋でイベントしてほしいと、
そうやな嬉しいね、
いや本当にこれ前のオフ会の時も言ってたんですけれども、うん、まあ別にもうトークイベントって銘打たんでもいろんな形で楽しいことできれば、
そうなんですよね、
そう何でもやりたいんで、それこそトイトイトイのね、
うん、
3人とまた一緒に何かしらのイベントをやれたらみたいな話もしてたし、
うん、
それこそ陽一誘ってくれたオムニバスの主催の方々とも、うん、僕はまだ会ってないんで、
そうやね、
はい、
いや非常にいいイベントですからね、で彼らも精力的にずっとやってますからね、いろいろ、
いや本当になんか、いやほんまに具体的に考えてもいいかなと思ってて、もマジで、
うん、
もうなんかあっという間に1年過ぎちゃいそうな気するから、
いやそれはそうね、
ね、いや本当にちょっと名古屋なんか逆にアイディアください、ね、
取れててくれ今のなんかアイディアください、ピシャーモグロ福蔵やんタイミングがドーンやん、すごい今の
なんかアイディア思いついた時になってほしかった
今これ聞いてる人らもう思いついたやろな、今の強制的に
みんなが思いついた音、
思いついた音
じゃあそれをみんなお便りで送ってください、はい、ください
今のすげえ
オムギフちゃん、また
すごいな、
お便りお待ちしております、
これジングルに使ってくれすごい音やった
バカデカの雷やった
うん
あびっくりした、初オタです、
はい、
桜ネームアヒルのある日、
おおアナグラム、
初お便り失礼します、
はい、なんでそんな中谷みたいな マユリカの中谷みたいな失礼します、
失礼します。はじめまして、というのかお久しぶりですというか初お便り失礼します、
はい、
名古屋在住の関西人アヒルのある日です。いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます、
確か去年の3月4月くらい、とあるバーで陽一さんに出会い、そこから地道に聞き続け、オムニバスでは陽一さんに再会したり、
あれ
年末矢蓋さんにお会いしたら五条楽園から引っ越したというネタバレを食らったりしつつようやく完走しました。全部聞いたらお便りしようと思っていましたが、いざ完走すると、お便りする内容が思いつかず。
完走はしてくれた
よ、ね、すみません、ちなみに陽一軍団入団希望です。
はい、
お酒飲みます。
あ、じゃあ行こう、
長文乱文失礼しました。これからも更新楽しみにしております。
激短い。
PS、青柳総本家のウイローはお口に合いましたか。年末は帰れなくなるほど楽しくなってしまい爆酔してご迷惑をおかけしました。ゴールデンウィーク帰省するのでもしご都合が合えば遊んでください。
わし神やな。
ということで、これはオムニバスでカメラマンをやっていた彼のことですね。
そういうことか。はいはいはい、
年末年始に陽一がトレセンでね、
はい、
あのバーで
いつもの店でね、
はい、お酒出してた時に、はい、僕も遊びに行って、
うん、来てくれたね。
でその時にその彼が
来てくれましたね。
来てくれて僕は初め
て会いたいです言うてね。
そう、ずっと聞いてくれてたというオムニバスでカメラマンやってた子が、
はい、そうです
よ、はい、
ついに満を持してやな、
お便り送ってくれました。
ありがとう、
はい、いや
ー、なんかあのやつやったな。
あの後の話俺あんま知らんねんな。
あの後、あ、帰ってからの話。
で多分彼は終電逃してるはずやねん。
そうやね。終電逃して、うん、もうしゃあないからっつって、
うん、
まあ、あの俺んち連れてって、
うん、
でまあなんか、まあ、家でもちょっと飲んだんかな、
はいはい、
まあ、ここ来て飲んで、
うん、
で寝かしてあげて、
うん、
でまあなんか昼飯でも翌朝食うて、で帰ろうか言
う
て、
うん、
で、あ、いいっすねみたいな、
うん、
ぜひぜひ行きましょうっつって、でまあ昼前ぐらいにおのおの起きて、
うん、
あー、おもろかったなーみたいな、そんなんなんか、はぁ、はぁ、息が、呼吸を整えとって、
お
すいません、めちゃくちゃ気持ち悪いんで、帰りますって言って、何も食わずに、おかけ、爆裂二日酔いで帰っていった、
限界の人、
限界の人、変な人。朝起きたら全然ダメだった変な人。
おもろすぎる。
よかった。また行こうな言う
て、またね、それこそさっきも言ってましたが、うん、名古屋でもイベントしたいと思ってる、
うん、めっちゃ楽しそうやったもんな。
ああ、
その日も、
うん、確かにね、まあ、またあの関西に実家があるということでね。
そうやね、は
い、
確かに。
またこっち帰ってきた時、うん、ゴールデンウィークにまた予定合えばということやった
んで、お前やん、
ぜひぜひ
おいで
遊びましょう。はい、ということでね、引き続きお便りの方もお待ちしております。一旦ラストかな。
はい、
はい、
また全然あるけどね。
あんのよ、桜ネームばあちゃんのよもぎもち、
おもれ。
恋愛とラスト
合わせてこいよコーナーと。桜ネームを、
こんばんは、ばあちゃんのよもぎもちと申します。
どういう気持ちで名乗っとんねん。
人生初お便りです。
ドキドキ。マジで。
じゃ最近食べ物の名前多い
けど。多いな、ほんまに。
恋愛トラストとはいえ、そこまで前向きな話ではなく申し訳ないのですが、
そう、
お二人にちょっと聞いていただきたい話があります。
聞くよ。
あわよくばアドバイスをいただければと思いお便りを送ります。
全然。
この度新卒で丸2年お世話になった職場を退職し、
あ、そう、
片道3時間恋愛だった1歳年上の彼氏と同棲することになりました。
ほう、
やっぱみんな新生活をね、
なるほど、
踏み出してるね。彼は、生まれも育ちも、今もずっと同じ土地、
うん、
彼は友人知人に、やっと私を紹介できると思ってくれているようです。
ほうほうほう。
その気持ちはとってもありがたいのですが、
はい、
私が引っ越したらすぐに彼が大学時代にお世話になったという先輩夫婦に紹介いただくことになりました。
はい、
ご夫婦ともに彼とバイト先が同じで、3人共通のコミュニティです。
うんうんうん、まあ言うたら相手の実家ぐらいのアウェー感って感じやな。
まあその出来上がってる輪の中に彼女を紹介すると。そういうこと
やね。うん、
彼の話を聞く分にはとても面倒見が良い先輩です、はい、
あそう、
ですが引っ越してすぐ会うことになったことと、
うん、
お二人とも、彼の元カノのことを知っているということから、ね、そんなことないのは分かっていても品定めされるような気持ちです。
うん、
なるほどね。彼から将来家族ぐるみで仲良くしたいと聞かされている手前、変なことはできません。心配なことはここからです。
はい、
私は初手をミスることがたまにあります。
何それ。
私はぐっと距離を詰めに行きがちなのですが、
ああ
それがバチッとハマる人と、うん、ああそういう感じとちょっと滑る感じになる人と、
ああなるほどね、
彼に相談してもそんなん気にしなくていいよの一点張り、
いや
欲しい情報はそれじゃねえ、
そうやな
という気持ちは飲み込みます。正直彼の立ち振る舞い次第なところもある気がしていますが、
それはそうやな。
どういう振る舞いが正解なのか、どういうテンションでいけばいいのかモヤモヤしております。
あ、むずいね。
お二人的にグイグイ来る後輩の彼女って引いちゃいますか。相手がどんな人か見極めてから攻めるべきでしょうか。
あ、
長文多文失礼しました。読んでいただけると幸いです。
これおもろいね。
おもろいな。
おもろいし、この最後の方にもあった通り、
うん、
よもぎもちちゃんは、
うん、
基本攻めていきたいと思ってるところがおもろいな。
この桜ネームにも現れてる。
現れてる。初手おもろになってる。
ただ、うん、あの意外なのは自覚的であるという
か、ね、うん、そう、熱いから熱い魂冷えた心や。
確かにな。あ、なるほどね。あ、でも、まあ、いるよなこういう。
わかるわかるわかる
わかるな。うん、なんかそれがこうどう裏目に出んのかとかはまあ人それぞれかもしれへんけど、う
ん、まあ、まず一つさ、うん、俺とかヤブタはグイグイ来られること自体を全然ウェルカムという感じではあるよな、う
ん、まあ、もちろんグイグイもなんかいろんなパターンがあるけど、まあまあね、まあ、なんか俺がこうパッと思いついたのはこう年齢関係なくフランクにタメ口で絡んでくるみたいなもこれに入るとかかなと思ってんねんけど、
まあでも先輩のっていう相手の彼氏の先輩っていうのも、
うんうん
あるとなんかやっぱちょっと立てなみたいな気持ちになっちゃったりはするかもしれんよな、最低限。
うん、
でなんかそのすごい懐に入る系後輩ムーブみたいな感じで言っていいんかなみたいなことを、
うん、
あの悩んでるというか、
確かにな、
感じなんちゃうかな。
いやでもなんか、まあ、これに関して言えるのはその彼氏的にはそのまあ、家族ぐるみっていう書き方をしてるけど、まあ、シンプルにあの、うん、長く付き合い続けていきたい、うん、この4人で、
はいはい、
2人2人でってなったらもう取り繕ってもしゃあない。
そうね、
どうせ、
うん、いずれバレるしね。
そうでもなんかバレて、まあ、変な子やなと思われたとしてももう彼氏的にはもうそこのつながりが切れることはないんやったら、うん、もうそれを認めてもらうしかないよな。
うん、そうだな、
私こういうところあるんですで、
うんうんうん、
でもなんか
まあなんでこの人に見てもらわなあかんねんって話やけどな。
ほんまやな、
別に
先輩夫婦が変なやつの可能性もある
から、うん、そうやね。全然その可能性あるけど、
いやほんまそうやねんな。で、まあ、だからそれで俺が思ったのはじゃあこの、よもぎもちちゃんが変なやつって思われへんように何か対策を立てようとかじゃないなと思ってて、俺は
それはそうね。
いやもう俺はもうこのよもぎもちちゃんのありのままもうこの今のキャラクターでもうぶつかって、
うん、
それがもううまくいくかいかへんかはもう運次第な、運次第というかその先輩夫婦次第なところあると思うんやけど、うん、一個言えるのはその先輩が可愛がってる後輩のその彼氏がよもぎもちゃんのことを好きなのなら、
うん、
それは先輩も気に入ってくれるんじゃない？
うん、ていうかそういうアティチュードであるべきやと思うしな。
うん、そうだと思う。
先輩自身も
なあ、まあ、それに多分この先輩夫婦もこの彼氏からよもぎもちゃんの話はまあ、ある程度聞いてるやろしな。
まあそうやろ
う、うん、 まあ、このよもぎもちちゃんが書いてるこのぐっと距離を詰めに行きがちのその距離の詰めが具体的にどういう部分なのかっていうのがちょっと明言されてないから言えへんけど、そのなんか物理的にほんまに距離近い子とかいるやんか、
うん、
でさっきのタメ口とかもそうやしとか、結構突っ込んだこと聞いちゃうみたいな、その会話のチョイスみたいなのも
ミスるとか、
そうそうあるかもしれへんけど、だから会話のチョイスは気をつけれるポイントやと思う。
うん、確かにね、地雷みたいなこと、ね、
そうそうそうそう、
端的
に最後の文章が相手がどんな人か見極めてから攻めるべきでしょうかって書いてるのがおもろいな。
すごいおもろい、それ攻めようと思ってんそうやね、それがおもろい。
いや攻めの姿勢、攻めの姿勢、いいと思う、いいと思う。
多分俺らが好きなタイプや。
そうやな。こういうこのよもぎもじちゃんみたいな子を面白がってくれる、
う
ん、
あ、そうそう、それが大事
っていうのがね、っていう人やったらいいねっていうだけの話なんですけれども、うん、いやでもどうなんやろうな。まあでもこの彼氏が言ってる通り、気にしなくていいよというか、気にしてもしょうがない部分ではあるから、うん、まあ、やっぱ会ってみて、
うん、
ちょっと一旦自分自身でぶつかってみて、
いきなりグイグイでいかんでもまあそれはいいかも。
そう、でまあそのちょっと引いてしまう人もいるって書いてるけど、うん、まあ、引かれたところでそこからどう構築していくかっていうのも、これからの人生いろんなシチュエーションで絶対起こりえるから、
うん、ある意味確かにそういう風になった時に、
うん、
彼がかばってくれるかどうかとかもね。
あ、確かにな、
一個のリトマス紙ではあるかもしれんから、
とかそこから自分のリカバリー力を上げるのもそうやけれども、ね、うん、まあ別にこの先輩夫婦だけが人間関係じゃないから、
そうそうそうそう、
悩んでもしゃあないし、
だから逆にその彼が過剰にその先輩夫婦に対しての、うん、なんか、いや先輩夫婦の前でもっとこうしてくれよとか言うてくるタイプやったら嫌やね。
確かにな、知らんがなん
て、知るかよ、ね、そんな
の確かにな、それはそうかも。いやでも
なんか両親ならまだしもみたいな、うん、あるような、ちょっとも
しこれでまあそのなんか言われたりしたら、うん、いやでももうこれが私なんでと、
うん、
言うしかないよ。
そう、ね、って
か
もう開きな、そういう意味では開き直る方がいいやろ
しな。いやもう自分自身でぶつかるのが一番いいです、
うん、
それでいきましょう。
マジで応援してる。だから、はい、そういう意味で最低限なんか地雷だけ聞いときたいよな。
そうやな、まあ、だから普通に自分もう今この時点で自分のこういう性格に自覚的っていうことは、うん、まあこれは例えば相手にとって失礼に当たるだろうなみたいなにもおそらく自覚的な気はするんで、うん、
ここでこれでやらかしたなみたいな。
そうそうそうそうそう、まあ、そういうのをね、うん、冷静になれば、このお便り書けるぐらい冷静なら大丈夫だと思います。
そっか、いきなり前科聞いちゃダメなんだとかなあったやろなしまった、前科聞いちゃった私のバカバカってのがよもぎちゃんにあったやろな、
はいはい、なんか自分にとってユーモアやと思ってんのが相手には失礼みたいなのがあったりするからな。
過剰に受けを狙いに行かんことやな。なんかさ、そういう意味では初手でありえるな、それは。
まるまるさんって無料コインでしか漫画読まなさそうですよね
ひどいなひどいな、それ課金しなさそうですよねとかよくないね。
いやー、まあ、まあまあいいと思います、
うん、
ほんでもしあのよもぎもちちゃんの人格を否定されるようなこと言われたら、いやもうこれが私なんでと思う。
うわ、そうだ
な、言うしかないです。
でそういう人からはもう離れるしかないからね。
そう言えって言われたって言っといてください。
知らん人にやっぱ変なやつやって思われるわ
いや、そうです。まあ少なくともね、お便りでしかあなたのこと知らないですが、僕らはね君のこと
を応援してます。
面白いやつや
と、面白いやつや
思ってるんで、
うん、マジで続報欲しい。
はい、続報をねまた送っていただければと思います。はい、はい、ということでね、引き続きお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
じゃあ
という感じか。
そうです、ずっと聞こうと思ってた、
うん、
お前ん家に逮捕状が来た話
どこで聞いとん。
お前の前科聞かせてくれや。
あの前科俺に前科つきそうになった話もうやばかったんやけど、あれ怖い。
なんなんあれ。
いやね、ある日ね、
うん、
電話がかかってきたん
よ。あ、電話やった。
そう、まず電話がかかってきて、
うん、
全然仕事中にね、
うん、
でまあパッと取って、はい、もしもしっつって、でほんならなんかいやどこどこ警察なんですけどみたいな、
う
ん、どこどこ警察なんか警部2課みたいな、
う
ん、刑事2課なんですけどみたいなんで、あ、はいみたいな、なんか聞くところによると、なんか 長野県かどっかで、
うん、
あの特殊詐欺、うん、インサイダー取引じゃなくてマネーロンダリングか、
資金洗浄、
資金洗浄の、
うん、
ちょっとあの大型犯罪が起きてで長野県で主犯格の男を捕まえましたと、
うん、
でその主犯格の男の家宅捜索をした際に、
うん、
あなたの名義で作られた、
うん、
あの某銀行の口座が出てきましたと、
うん、
で、はいみたいな、
うん、
でもいやそんな口座作った覚えないですけどみたいな、うん、で、あそうですかみたいな、
うん、
でもしかしたらその個人情報が何らかの形で盗まれて、
うん、
その主犯格の男が勝手に、
うん、
そういうペーパー口座みたいなのを作って、
うんうんうん、
そこにまあなんか資金洗浄のために活用されてる恐れがありますと、
うんうん、
はあ、はあ、なるほどみたいな、
うん、
ただあのその犯人が、
うん、
あなたの個人情報をあなたから何万円で購入したと
はいはい、はい、
かつあのその成功報酬マネーロンダリングの成功報酬として何パーセントかがあなたに入るように、
うんうん、
したみたいなことを、
うん、
あの事情聴取で、
うん、言ってたと
言っていましたとゆえにあなたは容疑者ですはぁーってなってえみたいな、
あ、
まあ、びっくりするやんか、えどういう意味みたいな、でえいや端的に俺は被害者ではないんですかみたいな、
あそうやんな、
うん、いや作られてる、いやでただそのいやもちろんその我々としても、
うん、
容疑者の発言を鵜呑みにするわけではないんですけれども、
うん、
ただ事実として、うん、そのあなたの名義での、
うん、
銀行の口座がある、
うん、
プラスその容疑者の供述があるっていうのであ のその証拠2つはまあ証拠ではあるから、
はいはいはい、
2点は、
うん、
やはりそこであなたのことを疑わざるを得ないので、
あ、なるほど、
簡易的でもいいのでその電話でもいいんで、
うん、
そのちょっと事情聴取の時間を設けさせていただきたいみたいなことを言われてなんか
ああ
で、まあ、俺も仕事中とかやからさ、
うん、
結構まあはできれば手短に切りたいっていうのがもともとあったのが、なんかえらい大事だって思ってるより、
うんうん、
え俺容疑者なんみたいな
で容疑者 M
容疑者 M の検診いやいやでなんかあのちょっと申し訳ないですけど今から2時間半ぐらいお電話で繋がせてもらえないですかみたいに言われて、
うん、
いや全然その普通に仕事中なんで、
うん、
今から2時間半とかちょっと無理ですねみたいな、うん、あそうですかみたいなってなんかじゃあちょっと早めに時間とかなんか設けてもらえるタイミングないですかみたいに言われて、うん、でまあなんかそれをかかっていた翌日に、
うん、
なんかまあ午前中の時間を、
うん、
まあ俺あの在宅に帰ってさ仕事をだからその電話を受け答えできるようにした状態でで まあなんかあの電話つながれてさ、
うん、
で改めて事情聴取みたいにされてさ、でなんか住所教えてくださいとかいろいろ、
はい、
何やってますみたいな聞かれてさ、
取り調べやん、
取り調べされてんねやんか俺
リモートで、
そうリモートでなんかその長野県まで来ていただくんも多分難しいと思うんでみたいなこと言われて、でそんななってあのまあいろいろ聞かれて最終的に、
うん、
そのいや全然なんかこっちはそのほんまに全く寝耳に水の話でなんで、うん、みたいなこと言えてて、でじゃあなんかの最終的にそのあなたが今持ってる口座は 何々銀行ですかみたいなのを言われて、うんうん、でまあなんかどこの銀行かをまあ言うてんやんか、
はいはい、
で あそうですかみたいな、でそこでのあなたが今使ってるお金の、
うん、
ああ使ってる口座のお金の流れを把握したいんで、
はいはいはいはい、
なんかそのためになんかあのちょっとあの銀行の口座のになんかその銀行の方に電話、あの警察の方から調書かなんか送ったら、
うん、
なんかその洗えるととりあえずその、
うん、
何年間かぐらいのやり取りっていうか、うん、お金の流れみたいなの
あるある、
そうそういうのをちょっとさせていただきたいんで、うん、ただそれには結構時間がかかってしまう、
かかる、
でなんかあのそれをするためには一回あのあなたの、
うん、
をちょっとその簡易ではありますけど身柄をね、あの確保する必要があるみたいなこと言われてえ長野にですかみたいなっていやそれは無理ですね、うん、みたいな、あーみたいな、ただちょっとこちらとしてももちろんその よ、まあ、容疑者というよりかはどっちかっていうと、まあ、被害者なんやろうってことを証明したいんですけど、
うん、
だそれするためにはやはりそのあなたがなんかあの多分なんか書類とか書いたりするためにも来てもらう必要があるんですけど、
うん、
まあ、なんか難しいということなら、あの一応そういうリモートでの方法というかなんかあの講座なんかその、お金のあ流れを洗う方法は一応その来ていただかない方法でもあるのはありますみたいな言われて、うん、でその方法っていうのがなんかあの一回そのな自分のところに入ってるお金をなんかあのこうなんかその銀行管あ警察が管理してる口座の方にお金を預けていただいて、
うん、あ、なるほどね、
でそこでなんかあの出入りみたいなのを銀行の方に、うん、あの確認を依頼することができますんでみたいなことを言われて、
うんうん、
あそうなんですねみたいに言って、でまあなんかあの使ってる銀行のなんかここっていうのがある、なんかその銀行のアプリがあるんやけども、
うん、
その銀行のアプリを用いることで、
うん、
なんかあの振り込み自体はそのアプリでできるんで、
うん、
それで一回ちょっとあのお金をちょっと抑えさせてもらってみたいなことをさせていただく必要がある可能性があります、
うん、
ただそれをするためにはあの私は今あの警察官なんですけれども、
うん、
検事の方に、
うん、
その担当検事の方に、うん、なんかあの銀行にその口座の調査を依頼するための紙を検事に書いてもらう必要があるから、
うんうんうん、
そのちょっと一回検事にちょっとつなぎますねみたいなことをいろいろ、まあ、あの検事とちょっと話しますねみたいなんでちょっとしばらく待機させられて、
うん、
何今のこの時間みたいな、なってる時にポンってあのメッセージを送られてきて、
うん、
あの逮捕状と現金あの資金差し押さえみたいな調書みたいなのが届いて、え俺逮捕されんのと思って、
でその写真、うん、俺に送られてきて声出して笑って
ましたいやもう送られてきてさ、でなんかあのいやもちろん今すぐこれを発行する、
うん、
ハンコついて逮捕状だ発行するわけじゃないんですけれども、
うん、
ただまあ、 あの一応その銀行のでお金の流れを洗い出すってことは、
うん、
あの一応その差し押さえ状態にはなるんで、
うんうんうん、
そのためにちょっと書類は便宜的に作ってますみたいなんで送られてきてんやんか、
うんうん、で一旦警察の口座にそのお金を差し押さえるという名目で振り込んでくれ
くださいっていうことを言われて、で、あそうなんですねみたいなんでちょっとやり方よく分かんないんですけど、うん、みたいに言うてる時になんでって思ってあれなんでと思って、
あ、
あのつなぎながらなんかパソコンで調べて、
うん、
詐欺ではみたいなのを急に思い立って
あ
でもあのガチャ切りして、
うん、
急いで110番してお で110番してかけ直して、
うん、
いや今ちょっと実はこういうのでちょっと詐欺っぽいことに巻き込まれてそうなんですけど、って言ったらなんかあのあなんかそれ一応ちょっとあの110番の緊急ダイヤルじゃなくって、
うん、
あのお住まいのエリア の、 その警察署の方にちょっとかけていただけたら、
うん、
その担当してるような部署があるんでみたいなんで、
うんうん、
電話番号教えてもらってかけ直したら、
うん、
あのもう非通知であの警察はかけないんでみたいなことを言われて、
うん、
なんか俺も非通知でかかってきたからさ最初、あのいやなんか折り返し番号とか教えてもらえないんですかねみたいなことを言ったら、いやなんか一応そのまだ公式発表されてない事件なんで、
うん、
そのためのなんかあの緊急ダイヤルみたいなのを設けてるんで、うん、こちらからその番号をお伝えできないんですみたいな話を序盤に聞いてはいたんだけど、ただまあその非通知でかけることは まずないと、
うん、
だからもうそれもう 100% 詐欺なんでマジで気をつけてくださいねみたいな言われて、
うんうん、
ゾッとしたっていう話。
いやでも今の話、陽一の今喋った内容、うん、これ聞いてる人で、うん、ほんまに警察からの電話やと思ってる人いたと思う。
うん、と思うよね。
で、振り込んでまう人もいると思う。
そう。俺もマジで直前まで行ったからな。ほんまに、なんかな、もやが晴れるように我に返る瞬間があって。
よかったな。
そう、危なかったよ。なんか、普通に振り込み方法を教えてもらってる最中に気づいたというか、
うんうん、
マジでその時の前の週末、墓参り行ってよかったと思った。
ああ、なるほどね。
うん、完全に先祖に助けられた。
もっと早い段階で相談してくれたらよかったのに。ほんまにそう。
いやもう、なんかそれも、守秘義務やねんな、やっぱ。
ああ、ないよ、
そんな。明かせへんねん。
ないよ、そんな。
そう、事件、
いやそれもあるし、あの別に口座差し押さえるんやったら、うん、その警察の口座にプールするとかじゃなくて金融機関に言って口座止めればいいだけのことやから、警察は。
そういやもうそんな全然回らんからなマジで。
なるほどな、
ほんまに焦るで。
いやほんまに詐欺ってさ、うん、巧みなんよな。
巧妙やったわほんま。
笑うわほんま。
いやじゃあ俺、いやほんまに気づけるポイントはあったと思うよな、いろいろ。一回 LINE に切り替わってるからね俺、やり取りが。
マジ、
うん、
もう個人情報また教えてもらってるやん。
警察本部っていうところの LINE。 捜査本部、捜査本部って LINE が来た。
捜査本部の公式アカウント、
捜査本部のアカウントが来た。
おもろすぎる。
んじゃこれ、ほんまマジでムカついた後から。
いやーそう笑うな。
いやー焦ったよほんまに。
いや俺やったらもう非通知で警察から電話かかってきた時点で無視するわ。
いやーそう、いやーもう無理無理。
だってお前の個人情報が漏れてるということは事実やからな。
そうそう、
だってあの逮捕状の個人情報完全にお前の個人情報やったもんな。
うん、
びっくりしたあれ見た時。
だって俺言わされたから自分の個人情報。
ああそれ言った内容なんか。そうそうそう、あなるほどね、あれが漏れてんのかと思った。
うん、いや、
まあ、漏れたんやけど、漏らした
んやけど。お便り来てほしいな。
詐欺グループから。逮捕状送られてないから一通にカウントできひん
な。一通にカウントできん、ペーパーじゃないから。
いや笑うな。
いやでもほんまに気ぃつけてくださいよ。
いやなるほどね。あまあでも一応画像で送られてきてるなら一通か。
だから逮捕状と差し押さえ状で二通や。
あーなるほどな。あの警察本部一部二部咲き、
二部咲き。捜査本部二部咲きです。
面白いな、
うん、
いやもう詐欺なんか電話で普通にかかってくるからな。
いやそう、まあ、まず非通知に電ことやね。
あそれはそう、ほんまにそうやわ。いやみんな気をつけてください、
ほんまに危ない。
あのまあ春の防犯習慣ということで。い
やそうですね、気引き締めていきましょう。
いやということでね、4月
どの流れで話さしとんだよ。
いや新生活、
新生活、
お前が危うく独房で新生活を迎えるかもしれない。
いや別に俺独房にはいかんねん、どっちにせよ。
いや分からんやん、そのお前のさ、うん、無実が晴れへんかってマネーロンダリングしたことになってたかもしれへん、別の世界線では。
いや内犯罪で詐欺られとんねん。
いやでも
俺がスカンピンになってる可能性がある。
逆に言うとこれたまたまその犯罪に巻き込まれてる可能性ありますようで金を盗むっていう詐欺やったけど、
うん、
マジでお前の口座を悪用してお前がほんまに容疑かけられるっていう可能性も全然あるからの、詐欺の手法としては。
そうやな、うん、
いや
だそうそう、それだけ聞いてたら分からんやんマジで。
そうやな、
うん、そこがミソやよな、ほんまにありそうやよね、そういうこと。
とりあえずあのこれだけはあの元金融機関で働いてた人間として言えることは、うん、納得してないお金を出さないということです、口座から。
はあ、
あの請求とかもそう。
ああなるほどね。
身に覚えがあったらいいけど、
ないやつはちゃんと究明した方がいいってことね。
そう、あの出金してください、振り込んでくださいみたいな、うん、お金を出すという行為は一歩立ち止まるべき。
ああそういうことね。そう、そこで立ち止まったからね俺も。
そう、普通に考えたらこのお金の動かし方おかしくない、
うん、
って気づくことが大事。
そうやな、
そうめっちゃ大事。で例えばさ架空請求とかでもそう、
うん、
なんかあなたこの違法サイトでこれ利用したでしょ、うん、こんだけ振り込んでくださいとかであるやん、
うん、
なぜ口座からってなってほしい。
はいはいはい。
あとはクレジットカードの情報の登録の必要があります、
ああなんでみたいな、
とかって電話で言われるとか、
うん、
あとはなんかあの有名な会社のメールに URL が載ってて、でそれ言ったらなんかあクレジットカード登録しなあかんにゃっていう時、
うん、
めっちゃ大事これ
あるな。
もうカードの登録、口座からお金を出す、うん、この2つマジで一歩立ち止まる
べきってことね。
そうで有名な会社からのメールメルマガやったとしても一旦検索する。
あそうね。
そしたらその本家のホームページに我々の会社名を謳った詐欺が横行してますっていうのが出る、ね、うん、絶対 KDDI からのメールとか。
ああ危ないな KDDI。
そう、うん、よくある。マジで 身に覚えがないもの、
うん、はもう無視やな基本は。
とかあの URL 踏んだ瞬間にカードの登録ありえへんから、
はいはいはい、うん、確かにね。
そうマジで気をつけましょうと、うん、いや金融で働いてても巧妙すぎて騙されそうになる時ある。
いや怖いよねほんまに。
そうほんまにそう、あとはあの何やろうな、楽して稼げる副業シリーズ、あれ全部嘘です。
あ ま, まだそれは分かりやすいけど
な、はい、ないです。楽して稼ぐ方法などこの世にはないです。いや皆さん本当にね、春浮かれてる時期、新生活始まってこう右も左も分からない頃、うん、騙されやすい
です。危ないですから
気をつけてください。
引き締めましょう。
そう、自分は騙されへんって思い込んでることの方が9割やから、
うん、いやそうそうそうそう、
そう詐欺に引っかかるのはおっちゃんおばちゃんとか、ね、お年寄りとかだけじゃないんで、
うん、いやマジでそうやからね。 それほんまに身に染みて思ったからね。
そうほんまにね、人は騙されます。
騙された、
騙されるというかその詐欺が身近にあると思ってないからね。そうそうそう、
これが詐欺とは思わんねえよな。
そうそうです。だからこのポッドキャストも疑ってかかるべきです
ゾッとする話だな。まあ確かにそうよ、俺らが急になんかあのこのグッズねなんかいいでしょとか言い出したらやばい
俺らがオリジナルラベルで水とか売り出したら
そうやばいよ。オリジナルラベルでサイダーは売り出しとんねんけどな
600円するサイダー、
サイダー売り出してたなやばかったなあれ。
しかもちいこいボトルの
みんなピンとこんかったあれ差ですからね、あれ差。
ほんであれのカラビンを若葉くんが大事にしてるとか言ってるけど、若葉くんという男はこの世に存在するかどうかも疑わしいですね。
イマジナリーな存在かもしれないから。
お便りが800通本当に来てるかどうかももしかしたら疑
わしい、ね、俺らの申告やからな、これは。
そう、俺らが桜って言ってるけどマジで俺らが桜で、
それで
お便り自分らで4年間書き続けてる
かもしれない。水増し怖すぎる怖すぎるって。
夏の修羅なんて男はこの世におらんかもしれない。
全部怖、
全部嘘かもしれない、
全部嘘かもしれない、キモすぎる。
そう、
何も楽しまれへんもうい
やでもね、うん、本当にね騙されんなよ、
ほんまやで。
まあでも、
だかんわ。
そう、あの一応この番組嘘ないんでギリ。
そうね、俺が騙されたのはマジやし。
そう、前田洋一の事件簿でした。
前田洋一の事件簿未遂に終わったけど、
パパパパパパパパパパということでね、じゃあ短歌ね引き続きね、はい、送ってください。まだ紹介してない短歌もありますし、うん、100人一首もねまたちょっと作っていきたいと思いますので、
うん、まあ、今これが一個のエピソードになったってことは詐欺啓蒙川柳でもいいわけ。
標語、
標語詐欺啓蒙系いいよ、
お前な、うん、ということでね、ネオゴジ楽園は週に1回か2回どっかのタイミングでね配信したいと思いますので聞いてください。
ほんまに